はい、始まりました。オリエンタルチャット。ストリーマーのひふみです。今日もこうさんとお酒を飲みながら、ほろ酔い雑談、配信していきたいと思います。オリ茶が始まるよはい、始まりました。オリエンタルチャットストリーマーのひふみです。今日も配信していきたいと思います。よろしくお願いします。今日何話そうかなって、まあ、ふと考えてたんですけど、まあ、実はね、今住んでるところの、まあ、近くに、まあ、僕の高校時代のサッカー部の、同じサッカー部の同期の、友人も住んでいて、ほんで、まあ、ちょっとね、まあ、窮地の中ですから、まあ、頻繁によく会うんですけども。でね、そんな友人が、この間、まあ、誕生日を迎えまして、27歳になったわけですよ。僕はちょっと早生まれなんで、もう少し先なんですけども、まだ26なんですけど、27ですよ。なんかすっごい27歳ってなんかこう年齢の重みを感じるというかね、なんでしょうね。まあ、大学入った時の18、19の時って、早く20歳になりたいなとか、思ったんですけども、もう今の時点で、もう年齢、年を追いたくないというか、昔、まあ、若い時という言い方があれなのかわかんないけども、まあ、高校生とか大学生だった時に、描いてた、まあ、将来像とはね、全然かけ離れたところに、自分がいるんで、ね、なんだろうな。多分、そのプラン通りに行ってる人とかはね、もうそんな年齢を気にしないんだろうけども、やっぱりこう、自分でも、なんか、当時描いてた目標とは全然違うところにいるなって思うと、もう少しちょっと年齢待って、時間を止まってって思ってしまうんですよね。うん、僕も、まあ、1月生まれなんで、あと、10、11、12、1、あと4ヶ月ぐらいで、27歳を迎えるわけですけども、皆さんはどうですかね？今、おいくつかわからないですけども、まあ、学生時代に、まあ、何歳ぐらいにはこんな自分になってたらなっていう、思ってた当時の理想と現実のギャップっていうのはどれぐらいあるでしょうかね。はい。まあ僕の場合はそのギャップがちょっと限りなく、天と地ぐらい差があるんで、まあちょっと年取りたくねえなっていうふうに思っちゃってるところですね。この間ね、ふと、YouTube をまあ、なんだろうな、流し見しながら見てたら、すいません、どなたかちょっと忘れちゃったんですけども、YouTube の中で、人間には山登り型と川下り型がいると。うん。ここからはあれですよ。あら、電話来ちゃった。お待たせしました。ちょっと会社の同僚の方から電話があって、いろいろ熱い話も含めて30分ぐらいちょっと話しました。はい。そうですね。YouTube で流し見してた時に、すいません。ちょっとどなたか、YouTuber どなたかをから、覚えてないんですけども、人間には山登り型と川下り型の2種類がいるというような話をされてて、で、いわゆるね、山登り型というのが、目標を決めて、で、その目標に向けての、中間目標を、まあ、いくつか置いて、で、その最終目標に向かって、こう逆算して、今何すべきかっていうのをこう考えながら、一つ一つこう積み上げて登っていくというのが、こう山登り型。で、川下り型っていうのが、まあ、なんだろうな。 まあ自分が進みながら、いい方向、いい方向をこう見極めて舵を切って、進んでいく。だからこう目標を決めるか決めないかというようなところですかね。いうような、2種類の人間がいますよというような話をされていて、あ、なるほどなと。僕は典型的な川下り型やなっていうのを思った次第なんですよ。で、多分ですけども、多くの会社がやっぱりこう山下り型の人間に即したこう、評価というか、人事評価とか、まあ、目標設定とか、いうことをしてるんじゃないかな、というふうに思うんですよね。まあ僕、今いる会社っていうのが、新卒で入社して一旦出てまた戻ってきた出戻りなんですけども、前いた時、まあ以前も少しお話ししたと思うんですけども、以前は静岡にいまして、まあ、静岡の今の会社の、静岡の部署にいてまして、で、その時のね、あの上司とは、要はなんかこう、まあもちろんね、会社の人事評価がありますから、こう結果、まあ目標、ノルマみたいなものはこうもちろん設定するんですよね。で、それに向けてしっかりあの頑張ろうっていう気持ちでこう毎年、毎期やってたんですけども、まあその時の上司からはもう特にプロセス、いわゆるその目標に向けての、プロセスは問わないと。もうその数字、決められた数字だけ出せばいいよっていうふうに言われて、やってたんですよね。あの、川下り型の人間からすると、その方が大変助かるんですよ。うん。まあ、もちろんね、この目標を突破するっていうのはもちろんありますよ。その辺はまあ、山登り型と多分一緒だと思うんですけども、しっかり目標を持ってというところは一緒なんですけども、とはいえ、やっぱりどうしてもね、あの、長い期間でのまあ評価になりますから、あの、イレギュラーなことなんていうのは、まあ、いくらでも発生するんですよね。で、まあ、その場その場に、臨機応変に対応して、その目標に向かって進んでいく。っていうような、ことを、考えていた上司の方だったんで、僕としてはすごいやりやすくて、最終的にその数字に達すればいいんだと思ってやると、まあ、すごい気が楽になりますし、焦りも、あんまりこう出なくなってくるんで、で、ちょっと心に余裕ができると、なんでしょうね。なんかこう、意外と心に余裕があった方が、まあ僕営業職なんですけども、意外とこう数字が取れたりだとか、いうふうになるんですよね。この辺はもう言語化できないですね。ちょっとロジックではなかなか突き詰められないところですけども、そんなんがあったりするんですよ。で、今のところ、今戻ってきて、東京都内の方にいますけども、まあ、こっちがまあ結構こう山登り型の思考といいますか、まあ最終目標があって、まあそれまでに、細かくこう中間目標を置いて、今何すべきかっていうのをこう逆算してしっかりやっていけというようなところで、すごい息苦しいんですよね。うん。だってこんなに中間目標をじゃあ立てて、行き先が行き止まりでしたってなったら、どうすんのこのコースみたいな、いうふうに思っちゃうんですよね。だからすごいこう無駄に感じてしまうっていうのが、あの、川下り型の人間の特性なのかな、というところですね。もちろん別にあの山登り型の方を否定するわけでもないですし、むしろちょっとその、そういう動き方、最終目標を決めて、中間目標を細かく置いて、逆算して、で、それに向かってこう、進んでいけるっていうような、動き方ができる人はちょっとこう尊敬はしていますし、すごいなっていうふうにあのシンプルに思うところなんですけども、また電話ですね。すみませんね。すみませんお待たせしました。今日は電話が鳴りやめませんね。ちなみに今あの午後9時43分なんですけども。ねえ、働きすぎですね、みんな。はい。まぁ、ちょっと話戻しますと、なんだっけ、何話してたんだっけ。さすがに2回も電話が来ると、忘れちゃったな。うん。そうですね。山登り型の 方々はすごい尊敬しますし、リスペクトはしてるんですけども、なかなかね、川下り型の人間からすると、できねえなと。で、多分、どうなんでしょう。今どういう、まあ、会社員として、人事評価っていうのが、まあ、つきものですけども、まあ、どういう評価がこう主流なのかわからないですけども、僕のね、肌感覚といいますか、直感ですけども、山登り型の人に合う目標設定みたいなのが、人事制度とか目標設定みたいなのが、主流なんじゃないのかなと思うんすよね。だから、まあ、いろんなね、人間がいるんだっていうところを、今一度こう、再認識する必要があるんじゃないかなと思います。すいません。二度も電話があって、最後はちょっと最終的に何話そうとしたんだっけっていうのを、ちょっと忘れちゃいました。川下り方式なんで、いい方に進めればと思いました。はい。じゃあ今日の配信はここまでにします。また明日も聞いてください。またねー。はい。今日も、配信をお聞きいただきありがとうございました。お気に入り、フォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。
Twitter もやってるので、
どうぞご覧ください。またねー。